今日はマルコの福音書の5章です。このところには救いの力のことが記されてあります。一節に、一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いたとありますけれども、ゲラサはガリラヤ湖の南東ヨルダン川の東にある小さな町であるわけですけれども、そこに二節を見ると汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えたとあります。しかもこの人物は三節を見ると墓場に住み着いていて、また五節には石で自分の体を傷つけていたのであるというような大変な人であったわけです。誰もどうすることもできない。その人が六節を見ると遠くからイエスを見つけ、そして七節に意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか、神によってお願いします、私を苦しめないでくださいと、もうその人自身からイエス様のところに来たわけです。その時にイエス様は八節に汚れた霊をこの人から出ていけと言われた。九節にお前の名は何か、私の名はレギオンですと答えたわけです。レギオンというのはローマの一軍団という意味の言葉であるわけです。そして実際に13節を見るとこの汚れた霊どもが出て行って豚に入り、2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。言うなればその汚れた霊、悪霊はもう2000ほどあったというような大変なことであったわけです。それによって15節を見るとレギオンを宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。もうこの人は元通りになったわけです。ところがその村の人たちは豚が2000匹死んでしまった。そしてそのことのゆえにもうイエス様に出て行ってほしいと懇願した。17節に出ているわけです。しかしこの悪霊に疲れていた人は18節にお供をさせてほしいと願ったわけですけれども、イエス様は19節を見るとお許しにならず、そしてあなたの家あなたの家族のところに帰りなさい、そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい、イエス様は言われたわけです。私についてきなさいという人と、逆にそのあなたの家家族のところに帰って、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと言われるケースがあるわけです。このことは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、使徒の働き16章に出てくる言葉のように、本当にこの家族の救い、どれほどその家族は悲しみまた絶望の中にあったであろうかと思います。正気になった、多分家族はイエス様を信じたのではないだろうか思われるわけです。そしてこの人は20節を見るとデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。もう家族だけではなくてその周りの人たちにイエス様がなされたことを伝えていったということであるわけです。そしてその後に22節を見ると街道塚さの一人でヤエロという人が来て、なんと足元にひれ伏した。街道塚さというのはその町のユダヤ人の街道を管理している、もうそのところでは地位も身分も高い人であるわけですけれども、その人がもう大工の子であるイエス様にひれ伏す、普通ではないわけです。しかし彼はその必要があったわけです。23節に私の小さい娘が死にかけています。もうおそらくこの街道司は娘が非常に可愛かったであろうと 思われるわけです。もう娘の命のためにイエス様にひれ伏してお願いをする。23節を見ると、娘が救われて生きられるようにということを彼は言ってるわけです。普通は癒してくださいと言うんではないかと思いますけれども、しかしこの街道司は救われて生きられるようにしてくださいということを願っているわけです。ただ病気が治る、そうではない。もう本当にこの救われて生きられるように、おそらく信仰がなかったらこういうことは言わなかったのではないだろうかと思います。しかしその途中で25節を見ると、12年間長寿を患っている女の人が、27節を見ると後ろからイエスの衣に触れたとあるわけです。まあ、長寿を患っていた、おそらく女性としては恥ずかしい病ではなかったかと想像できるわけですけれども、しかしこの女性は28節を見ると、あの方の衣にでも触れれば私は救われる、そのように彼女も治るとか癒されるというより、よりこの救われるというふうに言っているわけです。そして29節にすぐに血の源が乾いて病気が癒された、癒しの力がイエス様から与えられたわけです。しかしこのことに対してイエス様は何と言われたのか、34節に、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさい、苦しむことなく健やかでいなさいとイエス様は言われた。あなたの信仰があなたを救った。まさに街道司やヤイロも同じ信仰を持っていたわけです。しかしそこに35節見ると、お嬢さんは亡くなりました、これ以上先生を煩わすことがあるでしょうかと人々が言ったわけです。まあ人々の関心というのはもちろん生きるか死ぬかというようなことであり、もう死んでしまったからもうこれで必要はないと、それがその群衆たちの思いであったわけですけれども、しかしイエス様は街道司に36節を見ると、恐れないでただ信じていなさいということを言われたわけです。もう死んでしまった、普通だったらこれで終わり、しかしイエス様は恐れないでただ信じていなさい、そのように言われて、そして、3人の弟子を伴って街道司のところに行ったわけですけれども、イエス様は39節に、その子は死んだのではありません、眠っているのです、40節を見ると人々はイエスを嘲笑った、それが群衆の姿であるわけなんです。もう自分には関係がないっていうか、もうそんなに大したことではない、そういう思いが彼らのうちにあったであろうと思います。しかしイエス様はそういう人たちは外に出して、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れてその子のいるところに入っていかれた。それはどうしてもその子供をもう生きられるようにしてほしい、それが親の願いであると思います。もう死んでしまったから望みはないというのではなくて、もう生かしてほしい、それは23節にあった娘が救われて生きられるようにというその強い願いがあったということであるわけです。そして両親と友の者3人とイエス様はその子のところに行って、41節を見るならば、子供の手を取って言われた、タリタクム、訳すと少女よあなたに言う起きなさい。そしてなんと少女は42節を見るとすぐに起き上がり歩き始めた、死んでいたのが生き返ったということであるわけです。悪霊が追い出され、病の人が癒され、そしてまた死んだ人も生き返る、もうこれは神様でしかできない技であるわけですけれども、イエス様はこのことをなされた。そして その原動力はどこにあるんだろうか。それはイエス様を信じるということであるわけです。どんな苦難や苦しみ、人にできないことであっても神にはできる。願くば私たちもこの信仰を持って困難を乗り切っていくことができるようにさせていただきたいと思います。